お元気ですか？
川越まさるのちょっと一言です。新しい年はいかがでしょうか？今年は何か良いことがありそうですか？それとも不安な年になりそうですか？昨年の12月でマザー・テレサの生涯は終わりました。新年からは6000人のユダヤ人を救った人として有名な杉原千畝さんを扱っております。リトアニアの首都カウナスに新しくできた日本領事館での杉原さんの主な仕事は、ソ連についての情報を集めて日本の外務省に知らせることでした。当時このような仕事は重要なことだったと思います。もともとリトアニアには日本の外交官はいなかったのです。ソ連情報を集める目的で領事館が作られ、ロシア語が上手な杉原さんが適任者として移っていったのです。その頃のヨーロッパは大変な時代を迎えていました。ドイツではアドルフ・ヒットラーに率いられたナチスという政党が独裁政治を続けていました。ナチスはドイツ人こそが最も優れた民族であると主張して、周りの国々や他の民族を皆ドイツに従わせようと考えていました。それにヨーロッパの各地に住んでいるユダヤ人と呼ばれる人々に対しては、彼らは一番劣った民族なのだから、いくら迫害しても構わないと言っていたそうです。恐ろしい考えですね。ユダヤ民族は今イスラエルという国のある地方に住んでいたのですが、大昔に古代ローマ帝国によって祖国を追われてからは、ヨーロッパの各地に散り散りになって暮らすようになっていたそうです。自分たちの宗教であるユダヤ教を信じ、それぞれの土地で差別を受けたり迫害されたりしながら、長い間民族の伝統を守り続けて生きた人たちです。当時ナチスの考えは、強大な軍隊の力を使うことで一つ一つ実行に移されていました。すでにオーストリアとチェコはドイツに併合されていましたし、ドイツ国内ではユダヤ人への迫害がユダヤ人狩りとなって激しさを増していました。そして杉原さんがリトアニアにやってくる少し前、1939年の9月1日にはドイツ軍が東隣のポーランドに攻め込みました。これは後の第二次世界大戦と呼ばれるようになる大戦争の引き金になった侵略でした。ドイツ軍のポーランド侵攻に合わせるように、9月17日には今度はソ連軍が東の方からポーランドに入り込みました。ドイツとソ連は8月23日にお互いに相手の国へは攻め込まないという条約を結んでいましたが、それから1ヶ月も経たないうちに真ん中にあるポーランドを2つに分けてしまって、それぞれを自分たちの国のようにしたのでした。ポーランドの北隣にあるリトアニアは、こうしてドイツとソ連という2つの強大な国に挟まれるような形になりました。このような時、杉原さんはこのように言いました。まだ独立していると言っても、リトアニアの運命はどうなるか僕にもわからない。そんな国で杉原さんは情報を集める仕事に取り掛かりました。領事館には杉原さんの仕事を手伝うために何人もの人が出入りするようになりましたが、中でもよく顔を見せる男の人がいました。初めのうち奥さんのゆき子さんには、その人の名前も年もどういうことをしているかもよくわかりませんでした。あの人、何という名前？そう聞いてもご主人は、色が黒いからカラスとでも呼んでおきなさいと曖昧なことを言っていました。実は情報を集めて持ってくるスパイのような役目の人でした。当時はどこの国の外交官もそういう人を使うことが当たり前だったのです。集めた情報は日本の外務省とドイツの首都ベルリンにある日本大使館と、それに上司であるラトビアの公使に宛てて送ります。杉原さんはいつもいろいろな人の話を聞きながら、走り書きでメモを取り報告書を作りました。それを清書するのがゆき子さんの役目でした。毎日のように入ってくる情報を、3通の文書にします。 コピーなどない時代ですから全て手書きでしたが、大切な情報の内容を間違えないように随分気を使いました。外務省に宛てる文書を最後に書くことにしていましたので、いつも〇〇外務大臣殿と宛名を書き終わった時にはほっとした気持ちになったそうです。そんな風に神経をすり減らすような毎日でしたが、それでも休日にはよく家族でドライブしたのです。ヨーロッパに来てから車の運転免許を取った杉原さんは車が大好きになって、よく自分で運転したがりました。仕事で出かけるときは黒のキャデラックを運転手さんが走らせますから、杉原さんは後ろのシートに座っていなければなりません。本当は自分で運転したいんだけどね、とよく言っていました。でも休日ともなれば、その頃人気の高かった新車のビッグに家族を乗せ、自分でハンドルを握ってあちこちを走り回ります。パパ、今日はどこへ行くの？ひろきくんはいつも楽しそうに聞きます。今日はね、ずっと田舎の方へ行ってみよう。牛がいっぱい見られるかもしれないよ。子供たちを乗せてドライブに出かけることが杉原さんにとっては何よりの楽しみのようでした。ところが、いつも目的地に着くと杉原さんは家族を残したまま一人で車を運転してどこかへ行ってしまいます。しばらく経ってまたどこからか戻ってくるのです。家族の小さな楽しみだったこのドライブも、実は仕事の一つだったことを奥様が知ったのは随分後になってからのことでした。リトアニアにもいつ戦火が広がってくるかもしれない時です。田舎を走っていて、あたりの村から若者の数が少なくなっていたら、戦争に備えて皆兵隊になったのかもしれませんし、道路のトラックが何台も行き来していたら、武器や食料を国境の軍隊へ運んでいるのかもしれません。川を行く船が重い荷物をいっぱい積んでいるのも同じです。何気なく見過ごしてしまいそうな光景でも、ちょっと変化があれば、それが全部その国の動きを知るための情報になるのです。家族のドライブもそのために使われていたのですね。さあ、これからどうなるでしょうか。来週をお楽しみに。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。